文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ
文化系トークラジオライフ、今日は3月4日の生放送、平成カウントダウン、この30年で何が変わったか、その生放送を終えましてスタジオを変えて、新たに、ライフ外伝という特別編、さっきパート1でね、ちょっと時代論的な話と、まあ、そしてクリエイトみたいな話を、あるいはイノベーションみたいな話をしてたんですけれども、もう一回ちょっと本線に戻りまして、平成ってみたいな感じで、メール2本ぐらい紹介しましょうかね。ラジオネーム八王子のライオン、30代男性、東京都。この30年で大きく変わったものとして日本サッカーを挙げたいと思います。はいはい、1993年、平成5年に華々しく開幕した J リーグはバブルの匂いがして、自分を含めた多くの少年たちが J リーガーになることを憧れていました。その後 J リーグの勢いは少し落ち着くものの、フランス大会でワールドカップ初出場を果たし、中田の海外移籍後には多くの日本人選手が海外で活躍するようになります。最近では香川、本田、長友などヨーロッパの主要クラブで活躍する選手も出てきました。そして現在では久保や中井などを日本を経由せずに世界で活躍する若手がおり、今ではプロサッカー選手に憧れる子どもはいても、 J リーガーよりも世界での活躍を夢見る選手がほとんどだと思います。昭和生まれの、自分としては、ほとんど日本で生活をしていない選手が日本代表に似合うという違和感も感じますが、それでも、今年はロシアワールドカップ、そして2年後には東京オリンピックを控え、日本らしさや国際的といった言葉たちを悠々と乗り越えた若手たちが、活躍する次世代に大きな期待を寄せたいと思います。
これはまさに本当そうですね。
この話はね、いろいろと膨らむと思うけど、もう一個ね、ラジオネームエビスのペンペン、男性、奈良県奈良市。私は昭和63年生まれであり、平成は私の人生の歩みと重なります。その中でも教育に関することが大幅に変化したと思います。まず、完全週休2日制の実施があると思います。中学生の途中まで土曜日は半ドンで登校していました。完全週休2日制が導入された時期にはゆとり教育が行われたことにより、未だに職場の上司にゆとり世代はと言われる世代です。また大学受験期にはセンター試験リスニング導入の第一世代であり、なんとか入った大学ですが、卒業時にはリーマンショックの余波で、就職氷河期、就職留年をする友人も多数いました。今後大学入試の試験が変わるみたいですが、先日生まれた我が子が受験するときにどう変わっているかは分からず、家庭でどのような教育をしていけばいいのか、近い将来頭を悩ます気が来そうです、ということで、このスポーツの話も教育の話も、まあ、平成の出来事で、あり、またその余波も含めて語るべきところは山ほどあるかと存じますが、まずは宮崎君、
スポーツで言えば、これまあ J リーガーの話から入ってますけど、まあ、海外のことで言えば、まあ、まず野球ですよ ね、野茂からやっぱ始まる、あのメジャーリーグへの挑戦ということで、でまああのサッカーよりも野球の方が日本は伝統があるので、まだその久保君みたいにあの海外、あのサッカーの久保君に海外からって声はあんま少なくて、結局やっぱ日本のプロ野球を経由して海外のメジャーリーガーへっていうの経由、
まあ 大谷
もそうだけど、でもやっぱ清宮君なんかのインタビューを聞いてて、やっぱあの記者会見でびっくりしたのが、ちょっとニュアンスが覚えてないですけど、あの記者の前で、まあ、この北海道の地を足がかりにして世界に旅立ちたいですみたいなこと言ったんですよ。でこれは普通のね、あの就職で思えば、あのこの会社を足がかりにしてもっと大きな会社に行きたいですって言ってるみたいなもんで、結構やっぱ意識が全然もう、
要するにその、まあかつてのそれこそ清原の時代じゃないけれども、ある種就職するチームを、あのしかもその就職するチームの選ぶんじゃなくて選んでもらうみたいなのが、そのまさに昭和の、そのまあドラフトだったとすると、
で基本的にそこでまあ骨を詰めるっていうのがまあ基本路線だったんだけど、
まあ今はそのプロのそのアスリートがエージェントを立てて、あの自分の一番いいところに移籍していくモデルになると、芸能界が今慣れずにいる、
ね、そうなんですよね。そう、
まあ、一足飛びに海外っていう流れが目につくんだけど、俺なんかやっぱこのね、最初の八王子のライオンさんの話で、やっぱ93年の J リーグの時ってバブルでテレビコンテンツだったし、地上波コンテンツシリーズだったし、すごい盛り上がったんでしょ J リーグと思うけど、全然それは嘘で、あの頃の J リーグのスタジアムってね、少なければ 4,5,000 なんて当たり前なんです。
サイズが小さい
ので、そこの中で、まあ、テレビコンテンツで話題になりましたっていうのと、今普通にねどこのスタジオも1万超えててそれが結構埋まっていて25年経って その本当にジェリュー100年構想って地元に根付いてちゃんとファンがいて、うんうんうんうん、J2 だろうが数千の、ねうんうんうん、スタジアムを埋めるようなチームがゴロゴロあって、うんうん、トップのチームになると浦和レッズだってアジアで一番人集客が多いチームみたいなものが、うんうんまあ、最初なんて弱小チームですよ、うんうん、それ25年経って今の方がよっぽどでかいし、うんうん、海外出て行ったよりも国内の市場がすごいちゃんとしっかりしてる方がすごい大きい変化
な
んだよね、
うんうんまあ、もちろん市場としてはそうだし、そのあの一方でその競技環境だったり、まあ、アスリートとしての挑戦っていうところも、うんまあ、多分アスリートの方にはあると思うんですけど、うん、その後のまあ教育の方と絡めながらとは思ってるんですけれども、そのプロ野球選手になりたいっていうのは、まあ、昭和の頃からまあ定番の夢みたいなものだったと思うんですね。で、そのプロスポーツ選手になりたいっていうのが、まあ、言ってみればその昭和の夢だった時って、うん、まさにワンステップ上がった有名人というか認知者になりたいというね、うんうんうん、世の中に知られてる人になりたいの足がかりだった気がするんです、うんうん、ところがその、まあ、現在の、 その、まあ、教育環境の中でそのあの抱いているまあ、夢ってのがどういうものなのか分かんないけど、あのもしかするとそのスポーツ選手っていう人の中には、あの例えばテレビとかでそのスポーツがその報じられる場面ってどんどんその国際的なもの、うん、オリンピックとかワールドカップとかになっているから、うんうんうん、夢の描き方も毎日お父さんがテレビで見てる野球の試合に出る人になりたいじゃなくて、うん、まさにもプロのその一人のアスリートとしてその自分の実力で、まあ、世界に渡っていけるような、うん、そういう人物になりたいっていうイメージに見えちゃってるんじゃねえか、見えちゃってるというか見えてるんじゃねえかなって感じがするね、
うん、そこちょっと面白いなっていう、その全然おそらく、まあ、海外で活躍してるサッカー選手のニュース映像とかは日々見るかもしれないけど、すごい J リーグ膨らんでるって話もしたし、海外で活躍してる選手もいるけど地上波でほとんど見れないんです。
そう、うん、だそう
でオリンピックは日本はたまたまやってるけど、世界的にオリンピックって放送コンテンツとしてはもうオワコンなんですよ。
なぜ、
いわゆるアメリカでオリンピックいくら今回もね、すごい冬の東京オリンピック、うん、すごい日本では報道としてたけど、世界で見てる人の視聴者数ってどんどん減ってる。アメリカだと2割減った、うん、
これは放送チャンネル数が減ったんですか、それとも視聴者が減ったんですか。
視聴者が減った。で、放送チャンネルも減っている。アメリカでは普通に地上波で見れるもうオリンピックではなくなっているし、マイナス、基本マイナスポーツの
種類。それは放映権が高いからとかそういうことも含めて
今後安くなっていくだろうと言われてるけど、オリンピックに関してはワールドカップは全然違うけど、で、まあ逆にヨーロッパではね、そういう例えばスキーとかその個々の、ま、僕が今マイナー競技って言ったものは個々には人気もあるし、ね、プロの選手たちは食えているし、
スノーボードとかね、
トップ選手は食えているし、市場は大きくなっている、うん、それはやっぱさっきの J リーグテレビで今見れないけれども、うん、市場は大きくなっているのと同じで、テレビの影響力、地上波の影響力って思ったら別のところでスポーツのお金って動いてる感じになって
きて、まあ、ヨーロッパの場合は公共放送が、まあ、主で民放がほとんどないので、うん、それも含めてちょっと放送の状況が違うのかなという感じもしますけれども、うん、そのスポーツをその、まあ、テレビで放送して、まあ、それが持っているその影響力みたいなものが、まあ、スポーツにも還元されるというのが、うん、もうそのロス五輪以降オリンピックが作ってきたそのメディアとの、うん、まあ、ある種の癒着モデルだったわけですけど、明らかに崩れてるというのは、うん、歴史を調べればすぐ分かることだとは思うんだけれども、うん、でも一方でその、まあ、今その早見さんマイナースポーツっておっしゃったその今回のそれこそテレビ放送でやっとカーリングのルールが分かったみたいな人たくさんいると思うんですけど、まさにそういうテレビ的な認知を獲得することが競技環境の充実だとか、それこそ女子サッカーワールドカップだって優勝するまでは2位のアメリカチームだって自費でエコノミークラスで遠征回ってるみたいな、全くお金がつかない状況だったわけで、まあそういうなんかこうテレビに出ることがもたらすメリットみたいなものをね、この CM の話もきっと来るだろうし、あるいは、ね、事務所からのお誘いも来るだろうし、なんかそういうところにまだなんかこう何とかしなきゃいけない人たちもいるから難しいっすよね、
まあ、けど本当にサッカーの女子がね2011年ワールドカップで優勝して、今もう日本の女子サッカーなんて本当に 低迷しちゃっているんだけど、一瞬だったのよ、テレビの影響力って、うん、ね、でそれ考えると今カーリング女子がやるべきことってテレビに出たりすることでは全然なくて、うん、岡崎体育じゃないけど直接お金払いたいっていうか、うん、応援したいっていう人たちと直接コミュニケーションを取る手段をもうちょっと模索するのか、うん、今クラウドファンディングであの女子のカーリサッカーあサッカーじゃないカーリング女子に、うん、何かしらね練習場とか練習のその遠征費用とか払いたいって人たちいっぱいいる。僕もね5万ぐらい払えるねもうねそこをうまく直結するコミュニケーション手段があればテレビが一瞬持ち上げて終わるっていう悪循環じゃない形になると思うんです。それはね今回何かしらそうなってほしいなって、
なんかね本当にちょうどだから平成って過渡期な感じがするんですよね。そのやろうと思えば独力で、うん、その自分の力でその世界に越していけるからこそエージェントをきちんと立てて対等な立場で交渉するという、まあうん、本来 の, その裁量労働制とかがそので考えているような完全なフリーランスのモデルですよね。でそういうモデルの人たちが出てくる一方で全員そこに合わせようってやると、うん、まだなかなか世の中の準備が整ってないみたいなところもあるし、そのかつて の, そのステップアップ型モデルにまあ寄せた方が一瞬なんか得する気もするみたいな、なんかそういう本当に過渡期なんだろうな。で問題はだからさっきの話の結論とかぶっちゃうけど、じゃあみんなフリーランスになりますかっていうと、もしかするとそっちかもしれないし、いや無理だねっつって別 の, そのステップアップ型とは違うモデルに行くのかもしれない。ここはもう本当に全く読めないなとは思うんですけれども、その教育のところですよね、うん、ゆとりとそれから週休2日制、うん、全く僕も早見さんもあれですよね、土曜日学校行った組、ね、
半ドン知ってる、
半ドン知ってる、
半ドンってなんだろうってググりました。何半ドン
って、半ドンっていうのはその、うん、要するに、昔時計がなかった時代に鐘を鳴らしてた。
そうそう、なんかそれこそ明治時代ですよ。
ちょっと待って、それは正しいかもしれないけど、鐘鳴ってなかったからね、俺の時代。
鐘っていうか、チャイム？チャイム
。じゃあ、倉本さん。
出てるかな、わかんないけど、なんか明治時代に、こう、あの土曜日っていうか、まあ、だから太陰暦だったのが太陽暦になって、なんか時間がなんかこう、あれだよね、西洋風にこう24時間にしましょうみたいな感じになった時代があって、ちょうどだからあれで、西洋文明開化の時代ですよ、文明開化の象徴として半ドンっていうのがあって、でこうあの土曜日にお昼にドーンって鳴らすっていうのが、こう半ドンって言葉に省略されてっていう、
でそれで午前中で終わるっていうのを、その鐘を合図に終わ、あの鐘を合図にした、まあ、時代になぞらえて半ドンって言ってて、これ別に学校が半ドンって言ってたわけじゃなくて、あの会社も土曜日午前中まで働いてたので半ドンで終わる。
半ドン知らないってこと？
僕ライフで
知らないです。
知らないですよね。
午前中だけで終わるってことが一回もなかった、
はい、私が覚えてるのは小学5年の春に、うん、あの完全に週休2日になって、
それまでは月2日ぐらいだったのかな、
ね、そうですね、2週に一遍休みとかあったんですよ、はい、僕とかそうです
めんどくせえ
だけど、あ、半ドンっていう言葉はその時僕らは全く使ってなくて、
うん、正直言うと俺たちも使ってないけど、
ね、だって僕だってライフ聞いてて、柳瀬さんが半ドンっつって、はこれ半ドンって言うんだって覚えましたもん、うん、
まあまあそうやってね、うん、歴史は継承していく
みたいな、そうね、嘘としてね、いやけど午前中で学校が休みの土曜日っていうのはもう完全に染みついているので、う
ん、グレイのさグロリアスの中で、うん、土曜の午後の青空と生意気な笑顔たちって、あれ土曜にね学校行ってないとできない
みた
いな、くだらねえな、
その違いが生む何かがありそうな気がする
いやでね、その教育システムっていうのは、その週休2日ゆとりも含めて、あのさっきもちらっと言ったけど、なんつうの、その伸び伸びとその才能を開花させていく方向に行きましょうみたいな力と、それがまあ、ある種翻ってやっぱイノベーション天才生まなきゃっていう今の、まあそのまあ環境の中でその脱ゆとりだけれども、その詰め込みに戻るわけでもないみたいな、なんかこう状況にある中、平成の教育振り返って、皆さん受けた教育振り返ってどうでしょうというと、年長者から行くべきですね。我々のなんか我々の受けてきた教育って、一応その僕も中学校からは平成なので、まあ受験期っていうのは我々も一応平成じゃないですか。でそれって昭和と何か違いありましたかね。
昭和との違いっていうのは、例えば僕の世代で言うと、そのちょっと上の世代っていうのがね、まあ いわゆるその荒れている時代、
あ、うん、はいはいはい、
で先生体育の教師とかっつったらもうさ暴力教師
で、スクールウォーズ世代だ、
スクールウォーズ的な世代のちょっと下なんだよ ね上の世代の時と自分たちが違って、
管理教育とか厳しくなか
った、そう管理教育っていうのは上の世代なんですよでそこの管理、僕の世代多分教育自由化世代って言われてる、そのゆとりではもちろんないんだけど、それ管理教育の時の行き過ぎた学校の管理みたいなものの逆で、そのもうちょっと自由にしようって世代じゃなかったかな。
管理教育というのを皆さんご存知でしょうか、うん、管理教育というのは1970年代にその高校の進学率っていうのが、まあ、あの上がって 90% 以上の人がまあ高校に行くようになると。ただ、まあ、今の大学とちょっと通じるものがあるかもしれないけれども、高校生が増えちゃったもんで、うん、あのまあ、荒れる高校っていうのも出てくるんですな、うん、で校内暴力とか非行とかの問題が70年代に取り沙汰されるようになります。でこの70年代にその問題になった非行とか校内暴力を抑制するために打ち出されたのが、一つは部活の強制化、必ずどっかの部活に入りなさい、それからもう一つが、校則の、強化、それももう本当にあの理不尽としか思えないようなと細かな校則を作ってで、ガチガチに子供たちを管理すると、う
ん、狼カット禁止だったんですよ。
狼カットは禁止ですね
狼カットがまず何か知らない、
松田聖子的な松田聖子的ない
や、あれ狼カットじゃないんだと思うんだけど、俺も高速に狼カット禁止って書いてあったんだけど正直わかんないの、なんだろう、チャカカンみたいな感じかなっていうイメージしかなくて
まあまあ、あのでもあの管理、
うん、それこそ上の世代の
靴下の柄とか、うん、まあ、そういうものまで事細かに管理したり、あと有名なところで言うと、その広島県ではその時間とともに肛門を閉めるんだけれども、滑り込もうとした女の子が、まあ、肛門に挟まれて、頭を挟まれて死ぬっていう事件が起きて、
事件はだけど世代的には
90年ぐらいかな、うん、
すごい、僕らの7日間戦争、
僕らの7日間戦争というね、
あ、それはわかる、
なんか記号として
そうそう、
あ、16
年
ですね、その話聞いて、あ、宮崎ですけど、その話聞いてちょっと思ったのが
宮沢ではなく
宮崎です、はい、ちょっとスポーツの話に戻ると、うん、はい、やっぱ平成に入ってかなり変わったのっていうのは、あ、そうね、結構やっぱ、うん、あのトレーニング近代化だと思うんですよ、
うさぎ飛びなし
とか水飲んじゃいけないっていう、
水飲んじゃいけないとか、あと、だって王貞治の時代は日本刀振ってたわけ
ですから
それから比べれば、
いや、1960年代あの競技にもよるんだけれども、うんうん、あの練習、特にやっぱサッカーは練習の近代化が早くて、うんうん、それは多分ヨーロッパとかで近代化された合理的な練習っていうのがもうある程度完成されてて、うん、かつ海外のコーチがすごい入りやすかったっていうのとか、うんうん、あのユースからちゃんと育てる環境があるとか、うん、なんかそういう、なんかその辺が多分その最近ね、ずっとこう内田亮さんがブラック部活動とかで言っている、そのもう素人が根性で素人を鍛えるみたいな、うん、まあ、モデルからの脱却をなんかこう可能にした部分だとは思うんですよね。
教育法で翻っていうと、僕の世代はこう徐々にそういうなんか詰め込みとか根性論っていうのから脱却しようと、まあ、しつつある世代だったのかなっていうふうに思ってて、うん、
まだ残ってた、
まだ残ってましたね。ただ、まあ、例えば、民間の塾なんかではかなり近代化か、うん、もうコーチングとかっていう話とかもあったし、それこそ僕なんかサテライトで塾受けてましたから、あ、うん、都会のね、
都会の人気講師の
人気講師のものをサテライトで
受けてたりとか、そのサテライトの授業をそのまま都心で受けてると、うん、僕ら見ずにカメラに向かってなんとかやるんだぞとかって先生
が、う
ん、
そう
先生も変わったってことだよね。
かなり、まあ、そうでしょうね、まあ、民間を、まあ、基準にして、まあ、結構近代化が進んでて、それが結構その公教育のとこにも、こ
う、なんか帰ってきた感じあるんだけど、うん、ちょっと皆さんに聞きたいんですけど、中高の先生の年齢ってどのぐらいのイメージですか？僕ね、40代ぐらいなの、うん、先生っていうと、
うん、僕もそうですね、うん、
いや、もっと上、50代、
50代、
いや、私も40ぐらいです、はい、
結構
スタッ
フとかがよく来てたんで20代が結構
いや、あの、そうなんですよ、あのね、最近学校の先生見ててわっけえなーって思いません？
そうなの、
あのね、多分ね、あのちゃんとデータ持ってないんですけど、うん、あのやっぱり団塊の世代の大量退職みたいなのも含めて、僕ら世代が知っている先生っていう、いわゆるベテランの世代というか、うん、金八世代だと思うんですけど、うんうん、 なんかああいう感じの先生方ってのが軒並みこうあのリタイアされていく中で、俺結構ねなんか小中高と見てると自分よりはるかに若い先生が高校生とかを引率してたりとか、あとまあこれもちょっと本当一部を切り出してるから良くないんだけども、そういうなんか生徒との不祥事とかもう若い先生で報道されること多いですよね。なんかその教育の変化に結構先生の若返り、まあ本当はね非正規化とかちょっと本当に問題もいっぱいあるんだけれども、昔より明らか先生なるものがそのもう頭の固いおじさんおばさんじゃなくてちょっと上ぐらいのお兄さんお姉さんぐらいになってる感はちょっとあるんですよ。
でも僕友達があの親友が高校の先生だから話聞きますけど、うん、そいつはその民間であの修士大学の修士を出てから民間でいろいろ働いて、あのそれからなってるんで世渡りがある程度できる、うん、でまあ、20後半とか30前ぐらいになってからやったんでいいんですけど、やっぱそいつの話聞くと責任感のある若い人なほどやっぱ心を病みやすくて、うんうんね、それこそ本当にてあの指導力もありつつそのまあ、部活動もそうですけど全部やんなきゃいけないから子供よりも今先生が一番特に若い先生大変っていっぱい言われ
る。すごいわかる。私家庭教師歴がすっごい長くて、でその家庭教師に求めるのと同じレベルを先生にその家庭教師に求めるコミュニケーションと同じレベルを両親が先生に求めちゃうから、ね、携帯の番号とかを保護者が知らない知ってる状態が結構多いんですって。
そうですね、
先生の携帯の番号、うん、でも昔だったらありえなかったでしょ、うん、そんなこと先生の自宅にも普通電話するなんてことありえないのに、もうまず先生はうちに帰ったら親から来る大量のメールに返信することから始まるみたいな世界もあるらしく
て、でも学生の個人情報はいっぱい守らなきゃいけないんでしょ。
そう、ね、
難しい、ね、
いやもう本当にその辺のそのなんかやらなきゃいけないことが増えてるのも多分その若手非正規問題と多分関係していて、これがもうなんかいやもうパソコン使えないんでみたいなベテランの先生ばっかりだからこんなスピードで多分進んでなくて、
うん、まあね、大学の非常勤講師も徐々にやること増えてますからね。
すみません。
パソコンできないっていう俺ねマンションの関係ないけど理事会のね理事になっちゃってね。
なんか
ほら今さ電子化をいろいろ進めてるわけよ。
わかります、わかります。
でそのいわゆるマンションの中の、ね、ルール決めの中で振り込みとか電子化だけど今の理事長がいや俺パソコンできないからっていうのを全部流していて、ああなんか若い人入ってきたからそろそろそういうのを全部みたいな感じになって、いやもうこれやばいタイミングだな
って。 PTA の電子化とかね、
俺もパソコンできないんですよって言うしかないよね。もうね、
こ
うね、
まあ、まあどこまでをパソコンできるというかを調整する権利はこっち側にあると思うし、
うん、それかもうあ今後理事会は全部 LINE でやるので皆さんよろしくって言って
なんかでも本当になんかこう何事かが変わるときってもう世代交代しかないんだなみたいなことって結構あるじゃないですか。で教育ってやっぱり受ける側もこそっと変わっていくから、なんかこう平成になって目に見えないけどでゆとりばっかりすごい言われるけど、それこそパソコン室が学校にあるとか、あとこれ皆さんちょっと分かんないですけど、あの早水さんとか僕とかの知ってる学校の校舎ってめちゃくちゃ汚くて、で、あとリノリウムの床で、
リノリウムあった ね、
なんか
どんなやつですかリノリウムって
リノリウムの説明をしなきゃいけない、
分からん何それ。
なんかね、そう古い建物の床だなって、あの木じゃないんだよ、木じゃないんだよ、なんかこうシートみたいな
緩いコンクリートみたいな
ゴムみたいな感じ、
ゴムなんかキュッキュッの音がする
あのワックス塗ってましたよね、
キュッキュッ音がするワックス塗るやつそれとしか言いよう
がない。本当
ちょっとね素材に詳しくなくて申し訳ない。
今リノリウムじゃないの。
いやちょ本当に学校の近年の建築見たら、もう本当に大学のキャンパス以上にまずおしゃれ、私立とかあとその国立とかのその実験校とかあの公立の実験校とかがまあ中心ですけど、あの結構若手の建築家さんがそういう建築手掛けられることも多いらしくて、例えば普通の本当にあの全然都市部じゃない中学校とかに行っても壁がクラスごとにパステルカラーで色分けされてたりとか、
ポストモダン建築的な。
いやでも本当にねなんか
モダンパステル使っちゃダメなんじゃないかな。
なんかね子供のその何そのキッザニアじゃないけど子供のなんかエデュテイメント施設かなみたいな建築がすごい増えて、であとなん かあの更衣室とかロッカーとかもちゃんとなんか男女別で、あの、うん、クラスの後ろに用意されてたりとか、うん、結構教室のイノベーションが進んでて、あともちろん電子黒板も当然あるし、
そう、そういえば学校ってその親にならない限りは
そう
よ、図見ないでしょ。だから中学高校小学校、特に小学校なんて選挙の時にたまに入ってわーワクワクぐらいじゃないですか、
う
ん、でも体育館だから同じみたいな、
う
ん、
そうい
う世界ですよね。
あれ全然関係ないけどさ、あの教室のさ窓ってさ絶対左側にあるじゃないですか
描かれる時には、
ね、あれなんでか分かります？
なんで？
いやこの前テレビ見てたりしてたんですけど、あの右利きの子が多いから、
あ左から入るように、まあ、
そう左に入んないと右ね影になって見えなくなっちゃうから
な、なんでここいや急にアルバム
いや、まあ、いやそれ聞いて
わかるよ、言いたいことは いわゆる古いシステムだよねってこと
で、そう、それ聞いて左利きのやつどうするんだよってちょっと思ったっていうこと、うん、
いや確かにもう今宮崎さんのすごいいいなんかあれが出た、
あの多分そういうそのどうするんだよ問題で言うと、多分皆さんの多分俺らの時代といっちゃん変わった冷暖房、
あ
北海道はちょっとあれかもしれないけど、
まあまあそうですね、
いや本当冷暖房完備が当たり前だよね。
そうだそうだ、うん、クーラーなかった、
なかった、
僕道路沿いだったから学校あった、
あったなんでかっていうと、僕はあの
窓閉めない
とい
けない、
あの米軍基地があるので、
あ、まあまあそうですね、
窓を閉めなくちゃいけないっていう理由で、ね、国が補助で、
あと暖房が、うん、古いオイルヒーターで、うん、こう
ス
カートのまま近づくとジュッてなるっていう
僕らの頃はねオイルヒーターですらないからな、
そうね、
あの丸ストーブで、丸ストーブ、
石炭ですか、
石炭っていう
な、
灯油だよ灯油。
私は、札幌なんで、まあ、暖房機の周りになんか男子とかがこう
暖房機が何と
か、え暖房機ってありなかったですか、
うん、上で灯油ストーブなのか、
多分灯油かな、あれは、うん、
ま、丸いやつ、中で火も入れやつ、
ま、丸くはないですね、
上に夜間置いてその水蒸気で温めるみたいな、
いや、あのエアコンあった、
エアコンは、まあ、窓からの風でなんとかしのぐみたいな感じですね。
なんだこれ。
いや、
分かってないと
思う。ごめんなさい。なんかそのさっきの話で思ったのは、私が思うその教員の不祥事っていうのは、なんかその若い人のも目立つけど、なんかその体罰の問題とかは、逆にその年配層の教員の人が、まあ、旧式のやり方に頼った結果問題化するみたいなの
を、
まあ、気になるな
って、質が違うかもしれない。
なんか私が中学生の時にあの修学旅行でその男子生徒が、まあ、お菓子とか持ってきて、まあ、規則違反的なことをやった時に、はいはい、まあ、その当時教員だった人が、まあ、男子生徒を蹴ってたらしいんですよ、うんうんうん、そしたら後々それがやっぱりこう男子生徒側から学校側というか教育委員会とかにチクられて、なんかちょっとこうなんていうか言及みたいな、うん、でなんか学年集会みたいなことがあったのを思い出して、なんか体罰の問題ってどういう
体罰の違う時代によって
全然時代によってもちょっと違うんですけれども、その体罰のそのまあ定義問題みたいなものがその争われることっていうのはもうだいぶ少、その平成の間にほぼ、うん、あのなんていうかこれは体罰、どんなものでも暴力ですっていう風に、まあ、日の照政問題とかありましたけど、
暴力は多分いろいろ個別なんだけど、市内持ってる教師いたからね俺の時代
は。あ、いました、いました、
パンチパーマ、
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 漫画、漫画
ジャージ着てて
漫画みたい、
漫画みたい。僕男子校なんで、もう基本的にあのなんというかあんまり言うと母校を傷つけるからやめよう。
体罰ってのはもう今は基本的に体罰をすることで、教育効果があるないとかっていうのは、その一部であることはあるんだけど、それを しちゃうのはあの長期的に見るとダメとか、まあ、いくつかそういう、こう理論があって、うん、体罰はその教育的にあの、うん、マクロで見ると意味がないっていう、っていうか、
まあ、ある時期以降に先生になった方で、もうなんか体罰をそのなんていうか教育の中に取り入れようっていう人がもうそもそもいない、うん、いたら困る。
僕が中学校の時に30代ぐらいの先生も体罰することはめちゃめちゃやっぱ恐れてる感じを、中学生の僕から見ても、あ、なんか本当はなんかちょっとやりたいんだろうな、走りたくないって言ってる子に足あるでしょって言ってる時に足を叩きたいんだろうけど叩けないみたいなとかありましたからね。見てるこっちも、あ、気持ちはわかるわみたいなありましたけど、
ね、まあなんかそういう、そうなんかね、物事ってそのいわゆるデータで見て増えた減ったも大事だけれども、それをどう認識するようになったかって話が割とこの番組的には重要で、その時にその教育の中身にしても、そこを目指すところにしても、あるいは そこでやっていたことの意味付けにしても、それこそ部活動にしたってそうだし、その体罰にしたってそうだし、なんかだいぶなんかこう変化した。それこその何エアコンをつけるっていうことに対して、今でもなんかこう一部自治体ではなんかそんなんでは根性のないひ弱な子が育つみたいな、あのことを議員が言って、うん、バカじゃねえのみたいな話で炎上するんだけど、俺らがガキの頃は本当そうだったから、
うん、
なんでそんな子供を甘やかすんだみたいな前提だったから、
うん、
なんかそもそも の議論の前提がいつの間にかどっかでぐるっと変わっちゃった感じは、
うん、なるほど。それがいつの瞬間なのかっていうのはちょっと確かに興味がある、
うんうん、
ま
あ、世代交代っていうのもやっぱあるんでしょうね、うん、若い先生になって、
うん、そうね、さっきの段階世代がいつ教育の現場から去ったかって大事な気がする、
うんうん、まあまあ段階世代の退職の時期なんで、うん、今からおそらく10年ぐらい前ってことだった、
うん、そうね、あと運動理論とかってしょっちゅう変わるじゃないですか、うん、でこっちがいいんだって言ったら右が良かったの左が良かったっていうように、そう、ね、そのもう本当に学会っていうかその研究者ペースで少し変わったりするんですけれども、うん、もしかしたら長いペースで見るとその社会的な認識に合わせたようになっているのかもしれないですね、うんうん、それはもうちょっと長いスパンで見ないといけないですけれども、
し、まあ、その個別の学校とか個別の事例を見ればね、うちはまだとかいっぱいあるから、うん、そこは何ともまあ言えないっちゃ言えないんだけれども、うん、その出るとこ出た時になんかこう判断する基準はやっぱどっかで変わったなっていう気は、します。それこそうちの師匠がね、うん、その昭和の話だけれども、でその不登校の子の家まで行ってすまきにして無理やり学校に連れてくるのが美談って言われてたのが、まあ、昭和の話だなんていうのを、うん、あのうちの師匠はよく言ってましたけれども、うん、やっぱそうやってこう何が良いことかみたいなものが変わったのに気づかないって面白いなっていうのが、うん、あの割と平成な感じするんですよね、
うん、
こうどっかでこの起点 でもうちょっと言うと昭和ってどっかでこの起点で何か全面的に変わったって言いたがったなっていう、
うん、
ここがなんかこう転換点だったみたいな、すごい言いたがったけど、うん、平成ってそういう転換点ないまんま、
うん、
なんかこう徐々に徐々に変わったみたいな感じのものがすごい多い気するから、平成の転換点みたいな感じで見えてこなくって、言うたらすごいこう大きなこう曲がり角をゆっくり曲がってきたみたいな、うん、でも気がついたらすっげー曲がってたみたいなことのような気が、うん、して、おります。いや、あのね、本当に今日はね、いくらでも喋れるテーマだなと思ってるんですけど、全然その次回のテーマとかは未定なんですけど、今日その平成っていうテーマを立てたのは、やっぱ平成ってこんだけ喋ってもいろんな角度から、今日だけで言っても仕事とか、なんだコンテンツ産業とか、さっき最後の教育とか、もういろんな角度からその平成っていうのを細かく振り返れるし、僕らで喋ってても、まあ、専門家を呼びたいねみたいなテーマもいっぱいあるわけですよ。なのでやるかどうか全然分かんないんですけど、もう少しその個別のテーマに寄せて、今年あと、まあ、年末まで入れて5回、あ、じゃあ4回、うん、あるので、あ、4回5回だよ、あと5回あるので、なんかちょっともうちょっとバリエーションを増やしたりとか、してなんか議論じゃねえな、なんかもういろんなことを一回ちょっと思い出していかないと、うん、工場にも書いてあるんだけど、忘れちゃうから平成マジで、
うん、
なんか知らん間になんかすごい変わってるんだけど、なんかさっき その教室がこうなってたみたいな話も知らない間に変わって、うん、あるいは、ちょっとこの、概念の前に言ってたけど、テレビの OS がアンドロイドになったのを、耐久消費財なんて10年に1回しか買い替えないから、うん、10年経ったら別世界みたいなことに、うん、なんか結構気づくことがいろいろ多いので、うん、
その前に地デジ
から、ね、地デジ11年
変わりがあって、いうの横長になってとかね、
うん、いやまさに、うん、僕も5年ぶりぐらいにテレビ買い替えても、もう別次元です
よ。メール来てましたよ、スケスケパンチラインさん、40代男性、富山県の方が、平成になってから30年でテレビが変わったと思います、うん、ブラウン管で家具のようだったテレビが液晶パネルになり薄くなった時の衝撃は大きかったです。地上波の地デジ化でさらにブラウン管テレビが減り、今までのテレビの上に置かれていたもの、沖たちが行き場をなくし片付けられてしまったのも変化の一つだったと思いますって言って、ね、僕は平成で一番驚いたのは、うん、もうテレビデオだった14型のテレビデオを、うん、
テレビデオというのはご存知だろうか、テレビに VHS の、再生機能がついたものがテレビデオ、
僕はね、録画もできたんですよ、予約もできたんですが、それを、それを、まあ、お疲れ様でしたって言って、うん、あの、アクオスを買ってきて、アクオス24型かなんかが出てきて、あ、買って、そこでワンピースをつけたんですよ、朝9時半ぐらいのワンピースをしたら、うわっ!うわっ!って俺声上げましたもん。
画質が違いすぎた。
おう、おし、おかん来いっつって。まず見てみろっつって。やっぱりね、あれは、その、家電量販店で見てるから、見てると思ったんですけど、やっぱり自分家で見た時の衝撃は、俺忘れらんないですね。
テレビ動画から3世代ぐらい飛んでるってことじゃないですか。
そうなんですか。そうなんですよ。俺は僕はもう iPhone どころじゃなかったですよ。泣きそうになりましたもん。
いやけどそのね、スクスクパンチラインさん40代だから、はい、多分僕と同じだと思うけど、ブラウン管って70年代だからね。
うん、本当に。
うん。ああ、そのブラウン管俺ですら覚えがほぼないからね。
ブラウン管の次は何だったんでしょう。液晶テレビの前、ほらなんか
トリニトロンとかに行くまでにもまだちょっと多分その段階あると思
うんですよ。薄いか、いや薄いか広いかで、あの薄いかその何でかいかで言ったら、まあ、でかいものから薄いものにガクって変わったのが11年の、まあ、地デジ切り替えの前後っていうことですね。
ブラウン管なんて電気がついてから画面が広がるまでちょっと時間かかったりするから、うん、でどんどん映る範囲がちっちゃくなっていったり、
リモコンなんか僕が生まれた時まだなかったです。あのバチバチバチって、ね、右上か下の
まだ俺らガチャガチャガチャガチャと、いや、あとボタンとあったと。
扉ビーって開けたりしないでしょ。
あ、それはね、あの、あの
とこれね、放送博物館行けば
あります。そうそう。あとは、あの、雨降った時にボンボンって横を打つみたいな。ファミコン風ってやると同じ原理で。
今映りが悪くなる。今映りが悪くなる。
ファミコン風風ね。
そうそう、それと同じ原理です。
まあまあ、
あ、まあ、テレビだけで結構あるある面白いよね。そ
う
そ
う。な、本当になんかこう、変化したもの、いや、つまりね、変化が緩くなるっていうことは、その耐久消費財の買い替えに象徴されるように、なんかね、昔だったらもう景気が良かったから結構ポンポン買い替えてたんだけど、ね、だんだん買い替え の, そのサイクルが長くなってくると、うん、買い替えた時に急に時代が変わったみたいな経験すげえあると思うの。
いや、そういうディテールの話面白いので、う
ん、
ちょっとさ、
やりたいね、
やりたいよ、ね、今回結構大きい話としてね、うん、30年変化したけど、細かい変化、それこそお葬式とかすごい変わったと思うん
だよ。本当に本当にね。
だフラットになってるとは言いつつ、実はその、まあ、認識論的切断とかって言いますけど、うん、バッと変わってるっていうのはあるのかもしれないですね。
そう、いろいろあるよ。
細かく見てみるとね。
僕が思うのは、なんか野良犬がいなくなったなっていうの
は。いや、それは、
ね、
昭和
の、昔野良犬、野良犬結構いたじゃないですか。
天才バカボンの時代。
いやいや、60年代
前半だから、ね。
それで言ったら、俺が思っているのは、アスファルトの道路増えたな。
あと電柱なくなった。
電柱なくなった。
なくなってないし。電柱
なくなって
ちょっと倉野さんマイクを使ってよ。
あとね、
もう電柱昔木だったの知ってる？鈴木さん。
電柱は昔木だったんだよ。
ほら、そういかなきゃ。
ジャインコチエはそうだったよね。
あとね、宮崎、ね、調べでは若い子の肌が綺麗になった。
なんで
いや、ニキビの子が減ったんじゃないかなってこう
勝手に思う。でも、うん、確かにその栄養状態とかも含めて、うん、すごいなんか昔、うん、もうあの服も小綺麗になったし、うん、なんかすげえ老けついてるやつがあんまりいなくなったし、うん、
やっぱね、
自由的なもの、
お父さんとかお母さんが多分ね洗顔とか教えるんだと思うんだよ今ね。
あ、教えます、教え
ます。まあね、うん、男でも化粧水つけたりとかします
ね。そうそうそう、
もう冬はそうだ
し、ちょいっぱいやろうこれ。
ディティール編やってください、
うん、やりましょう。なんかちょディティールのそのどこからどう切り込むかについてちょっとね、4月22日の放送までに、考えたいと思います、うん、放送までじゃない、予告編までに考えたいと思いますけれども、ま、ともあれちょっといろいろと、ま、せっかくのタイミングっていうのも良くないですけれども、まあ、その30年っていうね、もう本当に来ると思ってなかった、あるいは見ると思ってなかった年号を目の前にして、なんかまあ改めて考えてみるという点で、2018年、あるいは平成30年というこの年を、まあ、過ごすのも、面白いかもしれません。この番組、2ヶ月に1回の放送ということになっていて、ちょっとね、1月3月と、ちょっと、まあ、いつもとずれた感じで、2018年放送しておりますけれども、次回からは、まあ、4月、6月という感じで、偶数月の、まあ、終わりの方の、ところに入ってくると思っておりますし、今日みたいにね、話の、展開に合わせて、リアルタイムでメールを送ってもらうのも、良いと思いますし、また、話の内容多岐にわたりますんで、ラジオクラウドを使って、アプリ等で聞いていただく、聞き返していただくのもいいかも、 知れません。さまざまに楽しめる、番組になっているかと思いますので、今日、新生活を前に初めてこんな番組あるんだと、気づかれた方ぜひ、次回もお聞きになってくださればと、思っております。そういったわけでございまして、今日はもう本当に長丁場にもかかわらず一生懸命頑張りましたねっていう話なんですが、出演者の皆さんもそうですし、あれですね、中継も大変だし、もういろんな人のおかげで、成り立っていることを改めて確認しております。2018年は、僕も大人になることを目標に、切断を目指してポスト平成へ向けてアップデートしてまいりたいとできるかな思っております。文化系トークラジオライフ3月、2018年3月4日の生放送、平成カウントダウン、この30年で何が変わったか、外伝パート2もここまでとさせていただきたいと思います。出演者の皆様、スタッフの皆様、どうもありがとうございました。そしてリスナーの皆様、また次回もお会いしましょう。